今日はルカの福音書の1章8節から25節です。このところには約束の実現が記されてあります。8節にザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時とあるわけですけれども、ザカリアは祭司であり、そしてまた神の前でこの奉仕をする。9節のところには神殿で香を炊くというような、また特別に大切な役割を彼は担うことになったわけです。この香を炊くということは、すなわち神様に祈りを捧げる、選ばれた祭司しかできなかったわけですが、ザカリアはそのくじにあたってその尊い務めに預かることができたわけです。なんとこの時にこの天使主の使いが現れて、13節見ると、恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのですと、そのように御使いは伝えたわけです。あなたの願い、それは何かというと、7節のところに、彼らには子がいなかった。子がいないということは、もう後が続かない、それで耐えてしまう。これはその当時のイスラエルにおいては非常に恥ずべきことであったわけです。特に祭司というのはその家系のものでしか祭司になることはできなかった。ですからこの男の子が生まれるというのは非常に重要なことであったわけです。おそらくはザカリアはもう熱心に子が与えられるようにと祈り続けていただろうと思います。しかしなかなか子が与えられない、それでも祈る、そういう中に御使いが現れて、なんと名前をヨハネとつけなさい。普通であるならばその祭司職を継ぐということで、ザカリアという名前をその子に受け継がせて、そして代々この神様の前にあって奉仕をするということが、もう祭司としての大きな働きであったわけですけれども、しかし全く別の名前をつける。そしてそこには特別な働きがあるということが15節以下に出てきます。15節を見ると、彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされとあるわけですけれども、ブドウ酒や強い酒を決して飲まない、これはある意味この誓願を立てたナジル人と同じであるということになるわけです。このナジル人ということに関しては史記を見るとサムソンのことが出てくるわけです。彼もまた誓願を立ててナジル人として用いられるべき人であったわけです。しかし彼はそれに反して酒を飲み、そしてまた不貧困を重ねるということをやっていったわけです。そして彼はナジル人でしたから、頭をこの反らない、もう髪の毛を伸ばしていく、そしてそれが彼の力であったわけですけれども、ついに彼は髪の毛を剃られ、力を失い、目をえぐられて、もう奴隷のようにされてしまったということがあるわけですけれども、ヨハネもまた言うなれば神の前にこの誓願を立てて、このナジル人として用いられるということになったわけです。ですから彼はこの祭司にはならなかった。預言者として荒野に出て、そしてまたそれ以上に大きな主の働きをなすことになるわけです。それは16節17節に出てくるわけですけれども、イスラエルの子らの多くを彼の神である主に立ち返らせます。それが彼の 働きであったわけです。祭司として神殿に仕えるっていうことも素晴らしいことであるわけですけれども、彼はもう直接的にイスラエルの子らを主に立ち返らせる、これよりも大きな働きはないわけです。ですからバプテスマのヨハネが成したこの荒野に立って、そして悔い改めよう、そのことを語ることは非常に大きな働きであったわけです。17節にエリアの霊と力で主に先立って歩みます。ですからバプテスマのヨハネにはエリアの霊と力が与えられた。彼はエリアの再来であった。そしてこのメシア救い主が来られる時には必ずエリアが先に来るということが言われていたわけですけれども、まさにこのヨハネの誕生によってそのことが成就するということになったわけです。17節の中頃には父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせてとあるように、その悔い改めの働きをこのヨハネはなすということをこの御使いは語ったわけです。ところがザカリアは18節の終わりを見ると、この私は年寄りですし妻ももう年を取っていますというふうに言ったわけです。あれほど熱心に子供が与えられるようにと祈っていたザカリアが、この私は年寄りですし妻ももう年を取っていますと、もう何ということを言うんだろうかと思いますけれども、私たちにもある意味そうしたことがあるんではないかと思います。熱心に祈って求めているのに、いざという段階になってもう自分のことを見た時にダメだとですね、思ってしまう、不信仰に陥ってしまうということがあるんではないかと思います。まあ、人間の弱さということがあるわけですけれども、まさにザカリアはそのような状態に陥ったわけです。19節見るとその御使いは自分の名前を言ってるわけです。この私は神の前に立つガブリエルです、彼は言ってます。ガブリエルは実はこの神様の御心を伝えるという役割を担っている天使であるわけですけれども、ガブリエルはまたマリアにも同じように受胎告知をした御使いであったわけです。マリアの場合はお言葉通りこの身になりますように、もう素直に受け入れたわけですけれども、ザカリアはそうではなかった。20節のところに、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。ですからザカリアは不信仰に陥った。そのことのためにこのヨハネが生まれるまでは口が聞けなくなるということになってしまったわけです。しかし神様の約束っていうのはもう私たち人間の不信仰を上回って、神様は御心を成し遂げられる方であるわけです。13節にあったあなたの願いが聞き入れられたということは、確実に神様はそれをなされるということであるわけです。たとえ弱さのために不信仰になったとしても、神様はその御心を行われる。それは16節のイスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせるということは、もうザカリアの願いをはるかに超越した神様の救いの約束であるということです。まあ、そういうような状況の中にあっても、神様は人を通してご自身の御業をなされる。もしこのザカリアがですね、熱心に祈らなかったらどうであっただろうかと思うわけです。確かに彼らは子がなくて、そしてそれはもう恥であり、自分たちの家計が途絶えてしまうということであったわけですけれども、 神様はその2人を用いられて祈らされ、そしてまたその2人を通して神様の御業がなされていく。24節5節のところを見ると、妻エリサベツが、主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言ったわけですけれども、彼らの願いが聞き入れられて、そしてもう年を取っていたわけですけれども子が与えられる。それはこのアブラハムでも同じことであったわけです。もう100歳にして子が与えられる。人間には不可能であったとしても神には不可能ではないということを私たちは知ることができるわけです。そしてこのことは14節のところに、その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。確かにヨハネが生まれるということはこのザカリア・エリサベツにとっての喜びであったわけですけれども、しかしそれはまた多くの人もその誕生を喜ぶ。なぜならば救い主がお生まれになるということの先駆けをもってヨハネは誕生するわけです。今私たちはクリスマスを前にした時ではありますけれども、神様が約束されたことは必ずなる。私たちはそのことを信じるものでありたい、そしてまた熱心に祈っていくものとさせていただきたいと思います。